レッサー
島香里のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
よろしくシャンシャン、
お願いしまっこ。
今日も島香さんのスイッチが変わる瞬間というのを見させていただきまして。
え、そんな変わった？
変わったよ。この番組始まる、うん、収録始まる直前に靴脱いだよ。
はい、
何なんですかその靴脱ぐという行動は。
あの少しでも気に咎めるものを排除して、うん、もうあれのままというか全部脱ぎ捨てて始めようみたいなさ。やっぱちょっとハイヒール痛いわけ、う
ん、あ、ハイヒールやからや。
だから少しでもそこにあの意識がいかないように、うん、本当ならこう全部脱いで、うん、はい、あの何も考えずにやりたいぐらいですけど、
まあね、ここで裸になられても困りますけどもね、
はい、コンプちゃんがいるからね。
まあそりゃそうですよ。でも何、ハイヒールってそんな痛いもんなんですか、
はい、痛いのよ。
女性大変やね。そこまでしてハイヒールを履かなきゃいけない理由ってのはあるんですか、
は
い、
やっぱね、う
ん、
ちょっと足の長さが違って見えるんで。
足短いってこと？
足が足が短いんで、まあ、うん、もともと身長が151ちょいしかないんで、
まあまあ小柄ですよね、
はい、ので、うん、バランスがね、ちょっと悪く見える部分があるんですよ。
あ、そう、
はい、なのでちょっとヒール履くことによって、うん、ちょっとでも頭身数が増えるかなみたいな、
はあ、女性は大変ですね。そんなことまで考えて。
でも富山はねまだいいと思う、うん、東京は常に歩くから、うん、もう夜には足が痛くてさ、このまま道路を裸足で歩きたいぐらいの衝動に駆られるくらいに。
実際に脱いで歩いたことあるでしょ？
さすがにない。
ないの？
この人大丈夫かなっていうぐらいによちよち歩いてることはあっても、
あの心配だなと思う、うん、のはハイヒールのあの棒ってめっちゃ細いじゃないですか。
そう
あれ折れたりしないんですか？
私はないですね、折れることは。折れる人もいるみたいですけどね、よくさ折れてあーみたいな、大丈夫ですかお嬢さんみたいなさ、
そっから出始まるんや。作戦なんだ。それ
ドラマとかあるじゃないですか。
だから折れないからダメなんじゃない？どっかで折ってみた方がいいんじゃないの？
折れることはないけど、なんか溝にはまって足抜けないとか。全然
ドラマチックじゃないなその絵が。
なんかガニ股になってんの、一生懸命引っ張ってる、足を引っ張ってる感じ。
もがいてる？
もがいてる私はいますけど、
ね、この間もそういうのあってさ、はい、革靴履くことがあるんですよ、プライベートでね。革靴言うたらほらピカピカに磨いて履くじゃないですか、うんうんうん、あの溝の上に石でこう蓋がしてあって、
はいはいはい、
水が入るように隙間がこう空いてるじゃん、均等に、うんうんうん
ね、
あそこにつま先が入って、うん、ガキーになったら茶色のピカピカな靴の先っちょがギザギザになってしまって、うん、まあどんな磨いてもその溝埋まらんみたいな。あれ悔しいよ。もうどこにこの悔しさを持っていけばいいんだと思って。
どこにもやれないね、確かに。
やれない。その後座る時も、うん、はい、右足が傷ついたんですけど、ずっと左足を組んで俺の靴はピカピカさだっていうのをアピールしながら。
悔しい。
いやいやね。
あ、それどうしたんですか？
まあ、そのままなるべく左足を見せるように守りちゃうんですからね、
はいはいはい、そっちに注目。うまく見せ方があるんですね。
もう悲しいわ、はい、だって靴って数万でしょ、う
ん、え、それもうダメになったの？じゃあ結局
入ってるよ。ほら、履く中でもランクの下がった位置で履くというね、はいはいはい、実際例えばショーをやるときには履かないとか、いろいろ
だんだんお下がりみたいになってくるわけですね。
そう、寂しいよね。
あ、そうそう、この間、うん、高岡の高町にある八五郎っていう居酒屋さんに、うん、お知り合いの方に連れてってもらったんですけど、そこで、うん、偶然その大ちゃんっていうあのお店の店主がですね、うん、今朝あんたの話しとったところやぜって初めて会ったのに、
ね、
うん、いや私も有名になったもんやなと思って、ほうほうほう、 ありがとうございますって言ったら、うんうん、私の同級生の魚屋から仕入れとるらしくて、そのおじさんが、
ほうほうほう
で朝その同級生のお母さんと、うん、あの島香里ちゃん頑張っとるよねみたいな話をしとったばっかりやいうことで、全然何も有名だったわけでもなく、
いやいいじゃないですか。島香里ちゃん頑張っとるねでいいじゃないですか。
頑張っとるね。ただそしたらあんた来たがいぜ初めてみたいな、だからタイムリーだったわけ。
そういうことってあるよね。こんなことあるんかってことが起こるから世の中面白いっすよね、う
ん、コンプちゃんもねいろいろやって年間300本以上出てるから有名かもしれないですけどね。
県内ではね、
うん、私の場合あの知られてるところと知られてないところの格差がすごい激しくて、
あ、そう、あ、
この人誰けみたいな、うん、いや私あのシンガーソングライターやらせていただいております。
謙虚やな。この番組の島さんと違うな。
島香里というものですが、また、うん、ラジオもやってますんでお願いしますと、うん、いうところもあれば、うん、島香里さんじゃないのって、うん、よしとるファン長いぜって言ってくれる人、ラジオ聞いとるよ11時半とか言う、
あ、嬉しい、
と思ってどうも島香里ですっていうところと、うん、あの格差が激しくて私の、うん、あの高岡歩く時の 自分の立ち位置がまだ分かってないという。
いや分かってないというか、そのバランス感覚すごくね。その空気を感じてパッとその演じ分ける。
いやでも
女優やね。
演じ分けるとそうなりますよ。恐縮するというか。
そうなんですよね。そこでさ、知らない人の前で、うん、私のこと知らないのっていうわけにもいきませんしね。
そう、そんな噂っちゃすぐ立つじゃないですか。
そうな
ん、その八五郎さんでは、うん、高岡の幻のね、貴重な勝ちコマ、お酒ですよ、うん、私聞き酒師シンガーソングライターなんで、
そういう肩書きになったんですね、はい、
で980円で1合飲めるんですけど、なかなか東京では勝ちコマもそんなに飲めるわけじゃないんで、
う
ん、
そうそうそう、
プレミアなんでね、うん、そんな中で飲んでるわけですよ、うん、でもちょっと心の中では初めてのところでは落ち着こうっていう気持ちがあるわけ、というのも島香織が酒飲んで暴れてたっていう、はい、有名じゃなくてもそうじゃなくてもそういう噂だけは
広がる、一人歩きしてるからね
広がるから、
確かに確かに、
何も知らない人はただの酒飲んで暴れてた人っていう噂だけになっちゃうわけよ。
本当は曲が一人歩きしてほしいのに島子さんの酒飲みエピソードが、
酒飲みエピソードだけがなんか広がっちゃって、
それも面白いけどね、うん、
なんかね、うん、やっぱり一緒に飲んでた人にそろそろやばそうな気がするから、うん、水でも飲んだらみたいな感じで、
水勧められちゃった優しいな、
その大ちゃんっていうお店の方に、うん、大ちゃんちょっと水2つみたいなこと言って、うん、はい、私に水いただいて、
あ、いいですね
でそこのね、大ちゃんがすごいね、バスケットボールを応援してるわけ、うん、まあ、富山ならグラウジーズですよ、
はいはいはい、
B リーグに今年から変わるっていうこと で、うん、で私も結構応援して会場行ったりして熱くなって、イエーイグラウジーズグラウジーズってやってたわけですよ
その時は飲んでないですよね。
あ、はい、試合見に行った時はちゃんと神聖な気持ちで、でも生ビール売ってましたけどね
いいな、グラウジーズとかバスケットのお話ですね。
バスケットのお話で、
じゃあその話行く前に、はい、じゃあ曲いっちゃいますか。
はい、はい、行きます、うん、かつてスラムダンクの、歌になっておりましたこの曲です、うん、大黒摩季さんであなただけ見つめてる。大黒摩季さんであなただけ見つめてるでした。
スラムダンクね、面白かったな。昔見た記憶しかないけどね、
うん、私も子供の時だと、子供の時かしら
子供の時、
うん、思うんですけど、でもやっぱ実際生でのこの試合を見るっていうのが、うん、だんだん皆さんが、ね、熱くなっていくのがわかるよ。実際行ってみると、
バスケの試合を生で見てきた。
生で何回も見てるんですよ。
おーおーおー、
まあグラウジーズ限定ですけど、うん、その時間しかない中での集中力というか、こんだけの集中力ってなかなか普段出せないよなって思うから、うん、自分にできないことを選手たちがやってるっていうのが、うん、応援したくなるんだろうなって、ちょっとね、私のファンの人の気持ちが分かります。自分にできないことを自分の代わりにやってくれてるって、うん、そしてその人が輝いて見えるっていうのが
すごいよね。そういうのを背負って、うん、そして結果を出せなきゃいけないっていう世界ですもんね。
私も人生かけてやってるけど、うん、本当にそれよりも短い仕事だと思うんですよ、選手っていうのが。
確かに確かにそうやな。
その限られた時間の中で出し切るっていう、うん、あれはね、行った感動した人でないとわからないと思うから、ぜひね、試合見に行ってほしいなと思います。
そうなんね、うん、なかなかほら身近に感じるって難しいからね、一、うん、回行ったらその迫力ってわかるんでしょうね。
う、
実はね、うちの息子がバスケットやってるんですよ、は
い
は
い
は
い、
そう、去年からやり始めて、あの5年生からやり始めて今6年生なんですけども、
すごい、
その最初試合見に行った時に、うちの息子が始めたばっかだから全然そんなことないけども、子供たちのあの熱さね、こんな小学生ってすごかったっけと思って。
違うよね、その時に集中する力って。
普段の生活の中で小学生の男の子って言ったらやんちゃなところとかさ、なんかぐ
ー
たらなところしか見ないわけですよ。それがその限られた時間の中で、
うん、
まあ、真剣な顔でやってる姿見たらな、それはもう親ジンときますよ、ね、親熱くなります
ね、親でさえそうなるんだから。
でさ、で、うん、ハーフタイムにその子供が涙したりするわけ、
はい、
悔しかったのか。この瞬間見たら、ね、スポーツすげえと思って、
ジンとするね。
で、そのそういうのを積み重ねてきて、うん、トップレベルまで来た皆さんがグラウジーズだとか、
う
ん、そういうところで活躍してるわけでしょ。
だって人生背負ってるもん。
あー、よかった、うん、マジシャンで。
いや
だってさ、スポーツ選手ってさ、点数とか勝ち負けとか、
はい、
ものすごいはっきりするじゃないですか。
するよね。
もうだって芸人マジシャンなんてさ、受けたか受けなかったかっていうのは自分の心の中一つみたいなところがあるからね。もう前向きに、あ、今日は良かったねって捉えればそれで OK。
もう点数で見えちゃうもんね。
ねえ、辛いよ。歌手もマジシャンも毎回舞台が終わるたびに点数つけられたら
そうだね、本当にでもバスケに限らずね、うん、その富山で、ね、スポーツありますけども、
そうそうそう、
やっぱどうしてもね、あの勝ち負けでお客さんが増えたり減ったりっていうのもあると思うんですよね、うん、うん、その中でもやっぱみんなこの時こそ頑張ろうよみたいな、今下火になってる時こそ応援しようよっていうシーンもすごい見るし、
ね、
うん、なんかな、その選手たちのモチベーションって周りの応援から来るものもやっぱすごい強いと思うから、
あるやろね、やっぱりお客さんもいっぱい入って応援する言葉がいっぱい出てくると、
そう、だからこの番組でもさ、ね、うん、やっぱ富山のスポーツもね、いろんな頑張ってる人もみんな含めてなんか応援していけるような、そんな風にできたらいいなとは思ってるんですけどね。
そうですよね、うん、その時はやっぱりそのスポーツ選手に負けないぐらいの頑張りを僕たちもしないと ね、ただ何もせずに応援してください、
うん、
昔さ、うんうん、プロマジシャンになった時に、はい、応援してくださいって言うの言えなくてね。
あー、わかるわかる、
よくさ、芸人さんでも歌手の方でも、うんうん、私のことを応援してくださいってはっきり言える人、うん、すげーなとずっと思ってて、
マジシャンとまた違うかもしれないけど、その歌って応援してもらうもんじゃないだろうみたいな、好きになってくれた人が聴いてもらってみたいなもんだろうっていう思いはアーティスティックにもありますよね、
うん
うん、でもそれってある意味ではすごい必要な部分があるけども、
そうなんですよね、
応援してもらって上にのし上がっていかないとたくさんの人に聞いてもらえないっていうのもあるしね、なんか難しいとこですよね、
まあ、結局は自分一人でずっと上に進んでいくってことは絶対できないわけですからね、だから応援よろしくお願いしますってその言葉を聞いて一生懸命頑張る、ね、でその姿からきっとまあ、スポーツ選手なんかもね、うん、頑張ってる姿を見て、うん、あ、俺も頑張ろう、私も頑張ろうって思う周りの人たちがいっぱいいるというこの関係ですもんね、
うん、思う、こう見て、うん、あ、私まだまだやね、私なんかなんであんなことで悩んどったんがいろみたいな、この人たちから見たら全然やわとか、
ね、そういう気持ちにさせてもらえますもんね、うん、まあ、で根本的には、うん、応援してくださいって言えない理由っていうのは、
はいはいはい、
やっぱり自分自身がまだ頑張ってないからだろうなと、
その時、またまた
その時思ったんです。
今その時ね。
その時ね。
何年前？
今プロになったばっかりの時ね。今はやっぱり自分なりにこの道でやっていくんだっていうやっぱり思いを込めて一生懸命やってますからね。そういう言葉も言わなきゃいけないからこそ。
あ、言ってるの今。
頑張って言おうと思って言うようにしてます。ぜひ、私のことも一つ応援よろしく。
みんな応援しとっちゃ。
いやね。まあ逆の立場だったら応援するよって言ってあげるのかもしれないけど、なかなか言える言葉じゃないけどもね。
まあね。でもみんなその場ではさ。応援しちゃーとかいう話もあるけど、うん、まあその場限りのこともありますしね。
ねえ、あの応援するちゃーっていう言葉じゃなくて具体的に応援してくださいって言って具体的に言った人も実際いますけどもね。
やらしい話になってきますけど。
でもこうやってさ、はい、お互いにあのいや誰か一人、はい、自分だけがじゃなくて、うん、みんなお互いに応援し合うような関係っていいなと思いますよね。
もう、うん、あの応援してくださいって言ってるうちは、うん、あの結局何も起こらなくて、自分がじゃあ自分にできることを応援していこう、この活動してるからこそできることで応援しといて動き始めた時に、うん、初めてやっぱり相手も一緒になって応援してくれるっていうのはありますよね。
島子さんもう本当その通りだと思う。もう島子さん素晴らしい。あのね、キャリーオンっていう言葉があって、はいはい、もうそのままで、もうそのまま続けてくださいみたいな意味らしいんですけども、この言葉をじゃあ島子さんに送ろうかな。
嬉しいな。
じゃあ曲いきます、
はい、
エグザイルでキャリーオン、
まあ、
コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。なんかさ、自分が自分がってやってるうちは誰も応援してくれないっていう島香さんの言葉、やっぱり身になんか染みるな。
16年もやってたらね。
島香さん本当にいろんな人応援しまくってますもんね、うん、ちゃんと自分に返ってきてますか。
自分分からんけど、うん、なんか自分の性格が分かってきたんですよ。あの応援してください応援してくださいって言ってる時ってなんかちょっと引け目があるんですよ。もともと人見知れなところもあるから、うん、ちょっと遠慮がちなんですよ、
うん、
でも誰々を応援してます、みんなこの人の応援お願いしますとか、このメロン有価メロンお願いしますとかね言ってる時は、うん、自分の力以上の力が発揮できるんですよ。
こういうことなんだよな、
う
ん、
だからそういう時の方が自分が輝いてるような気がするし、みんながもっとついてきてくれる気がして、 あ、私はその方が力発揮できる人間なんだなと思ったんです
よ。島子さん、うん、今日輝いてますよ。なんかまぶたの上あたりがすごいキラキラ。
あ、これラメ塗ってます。
あ、ラメなんや。すっげえ輝いてたわ、
はい、ラメなしでは輝けないんで私。
そういうのも使いながらね、こ う, うまく輝いていけたらいいですもんね。
ありがとうございます、はい、そんな輝きたいあなたからのメッセージを募集しております、うん、FM 富山ホームページからメッセージリクエストフォームで送信してください、うん、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデー係までおはがきも OK です。ファックスは 076-432-2349 までお願いします。いや、今日も勢いよくやりましたね。
ね、楽しかったね。
楽しかったね。
まあ楽しい一日はまだまだ続きますからね。
まだまだ、はい、午後からもシャンシャンで頑張ってね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。